この番組は私たち新人声優の2人さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
お願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
さあ4月1日あ以降ということで、
いや明けましておめでとうって言いそうなっ
ちゃ
った
。
おい いや4月1日って言ったからなんか明けましてって感じしない
1月なら分かるけど4月って言ってます私。はい、ということでご入学ご入社の方いらっしゃいましたら
おめでとうございます。
新しいね、
これから嫌な日々が過ぎてくんだよきっと。
おいやめろやめろ
これから地獄に転落してくんだよ
やめろ。いやきっとね、まあ楽しいこともたくさんあると思うのでね、新年度
あると思って会社に入ったらブラックだったとかさ、
やめてあげてやめてあげて。
いやよかったやめとか
ホワイト企業にかえあのねご入社される方の方が多いですから、私たちのリスナーさん
多いですから
そうです。ご入学の方もね、もう夢色パラダイスなね
それをね願ってよ
あでも高校にご入学の方いらっしゃいましたら、生徒会はそんなに権利を持っておりませんとかなんかあった気がする
そうなの、う
ん、生徒会はなんかアニメをすごい見てる人からするとさ、生徒会ってかなりなんか優遇されてたりとかするじゃない。
だ
から
そうだね、
お宅の皆さん高校に入学してキャー生徒会長の何々様とかそういうのは現実にはありません。
ってか普通ないよ、わかるよ言われて、あでもね確かにアニメはね誇張されてるね。
そう、生徒会に、ね、入ってる5人の王子とかね、なんかあるじゃん、
ね、そんな現実問題ないから、しかも普通にただ単に雑務だから、
そんな花ないですとか。あでも多分、まあ、すごいねあの優秀な方とかがね多分やってらっしゃるんだと思いますけど、
でもまあね、そういうのにねやってたりすると経験的にいろいろねいいことはいいけど
そっかそうだね、
あとなんかお宅の皆さんそっか
簡単に、女子高生と仲良く なれてなんかラブコメがすぐにスタートします、うん、そんなことはありませんみたいな感じのツイートが流れてきてて、
う
そって笑っちゃった。
そうなのそうそうそう、ツイートが流れてきたんだ。
そう、そういうなんか結構拡散されてる、まあ、オタクの子たち夢を見るなよ、高校にはこんなことがあると思うなよみたいな
確かにね、夢を持ってみんな入るけどそこまでいかないからね、現実はね。
現実世界そんな甘くないですが、もしかしたらねあのアニメよりもねあの現実の方はきなりみたいな、小説よりもきなりみたいなことありますからもっとね素晴らしい人生がねこれからスタートする可能性も高いですから
フォローが凄まじいそうね、何が起こるか分かんない4月から
怖いな来年度何が起こるんだろうか
来年度、あ来年度か、
あ私たちからそう今年度だね、皆さんからするとね、うん、
今年度ね、うん、何があるやろうね、うふふ、ちょっとブラックがいいな。
いやいやいやブラックコーヒーがいいのかな、
うん、苦手だねブラックコーヒーね、
あれ
はい
はい、ということで
そっか4月か、花粉だぜよ、はい、
ブッティは花粉に苛まれる時期が始まりましたね。
さやかもなればいいと思うよ私ね、
何ですか、
花粉症じゃないって言ってる人にみんなに言い続けている。
やだ、
お前もなれよってい
やなりたくない。
でも今ただ単になってないだけで、どんどん蓄積されてるかもしれないんじゃないか、
う
ん、
バケツのね水がこぼれちゃったら花粉症になるみたいな感じ
ね。やる、まあ、ザルの人もいるらしいけどね。
いい
ね。ねでもきっとみんななるんだよ。
いやあのね、おじいちゃんおばあちゃんになっても花粉症にならない人もいますから、
まあ地域とかにもよるよね。
杉がめちゃくちゃ立ってるところで過ごしてた人は結構なりやすい。
そうなの、うちのお母さんは家のなんか結婚してこっちの私のお父さんの方が愛知県なんだけど、うん、に来たら速攻でなった
速攻でなった。もう急にまだ3分の1ぐらいしか花粉のねバケツが溜まってなかったのに、環境が変化して一気に3分の2増えちゃって、全ポーン
って総合した瞬間やばくなった。次の日起きたら怖いわ
怖いわ。皆さんも花粉症対策気をつけてください
ね。気をつけましょう、
はい、早めにね受診した方がいいですよ。
あそうだね、薬も早めに飲み始めた方がいいね。
飲み始めた方がいい。あとアレルギー検査も早めにやって自分が何がダメなのかを分かった方がいいと思います。 そういうもん血抜こうじゃない。
え、血抜くんだよ。
まあ、抜くけど、でも簡単になんかちょっと針でピッて切ってすぐに分かる検査もあるじゃないですか。そうですよ。なんかもう30秒ぐらいでじゃあ指出してくださいって言って、じゃあちょっとチクッてしますねって、それだけで花粉症のアレルギー持ってるかどうか分かるっていう検査ありましたけど、私はちゃんと全部調べてもらいたかったんで直接血液検査のアレルギーやりました。
そらなかったの。
何のことでしょうか。
あったの。
何のことでしょうか。
あったの。え、本当に。え、花粉症だったの。
あ、花粉もまあまああったけど、でもそんなでもない。ハウスダストと花粉とエビが出ました。
エビが出たの。エビも調べられるの一緒に。
あ、全部アレルギーの全部の検査。
そんなに全部。
あの犬とか猫とかも全部調べてもらって。
私も犬と猫は出てきた。あ、そっか、あれってアレルギーの桁が、その数値がある程度以上ないものは表示もされないのかな。
かな。
あ、私エビとか一切表示されてなくて、その犬猫とかハウスダストとかスギヒノキイネとかタンポポとか、うん、そういうのは表示されてた。
あ、
だいぶ前だけどね。
まあ、うん、それでちょっとエビさんが出たのはびっくりしたんですが、でも全然、もうちっちゃい時に1回ジンマシン出たぐらいで今全然平気なんで。
食べ過ぎたらやばいかもね。
いや、多分疲れてる時にあの食べちゃったりとか、
ちょっとダメなんだ
多分。うん、ダメなのかなっていう。でも今までそんな出てないんだよね。はい、全然出てないです。なんで一番エビなんだろうね。
一番だったの。
そう、一番エビだったの。
衝撃だね。
そう、衝撃衝撃。いや、ただ単に、あ、そういえばちっちゃい時エビとか食べた後にちょっとだけジンマシンが出たことあるんで、じゃあエビも項目に入れてください。あ、じゃあ分かった、エビも項目やるね。
項目でやって選んでとかなん
だ。そうそうそう。じゃあ全部ほとんど大体チェックで、あ、エビもとカニどうします、じゃあ入れといてくださいって言ったらエビが出ちゃった。
へー、はい、すごい、知らなかった。
皆さんアレルギーチェック しといた方がね、
いいよ多分ね。
絶対いいと思うんで。
へー、なるほど。
NHK みたいな教育番組になった
っていうか、一緒にエビとか調べれるって知らなかった。
調べられるんですよ、皆さんも要チェックラー
ですです。
はい、ということで今回も素敵なコーナーを用意しております。ぜひ最後まで聞いてください。
はい、
最初のコーナーは
名探偵コナン激アツ映画特集かっこ仮あの一応今までこのシリーズをやり続けてきて、前回その、まあ、3回ぐらいにわたってやったけど、2回だっけわたってやったけど、ちょっと前に去年、正確には去年放送のゼロの執行人第22作品目について終わり、一応今現在放送されてるものに関しては全て終わったのですが、4月の12日4月の12日から新しく第23回が放送となります。
はい、
ってことで、その今回は特別にその23回、次回、まあ、この放送の時の途中からはもう始まってるかな。
そうですね、
そう、この途中から始まっている次の作品のね、軽く紹介をしたいと思います。
はい、私たちはまだ見れていないんですが、概要を、まあ、皆さんにお伝えして、みんなで一緒に映画館行こうぜ、
そう、行こうぜみたいなやつですね。
ですね。
よし、コナンファンを増やそうってやつですね。第23回は名探偵コナン根性のフィスト。
まあ、
拳って書いてフィストだね。
拳って書いてフィストですね。
そう、2019年の4月12日に放送開始の23作品目。キャッチコピーがね、え、英語なんだけど、ネバーレット融合、もう決してあなたを離しません。レットって何、ネバーレット融合。英語の意味が理解できませんが、そういう意味らしい。あと真実 VS 技術 VS 襲撃
襲撃の講師だからな。
あー、襲撃の私有を決する三位一体、
三味一体じゃない、
三味一体、トリニティバトルミステリー。はあ、なるほど、ごめんちゃい。
多分ね、リスナーの皆さん伝わってない。
襲撃があれだね、蹴るに攻撃の撃、あれ
ですね、はい、うん、
蹴っ飛ばすに攻撃。
表現の仕方よ。
一人ずつだね。なんか今回そのメインになってる人がコナン君が多分真実なんだよね。
あ、
で、技術が今回メインのうちの一人の怪盗キッド、
キッド様、
キッド様、誰にでも化けれる、あの 身長がある程度以上なら必ず化けれる。子供に化けてた時あったけどね。
ありましたね。玄太くんに化けてましたね。
玄太くんに化けた時はあの床から半分が体の下になってましたけど。
多分皆さん分かんない。床から半分が体の下ってなんだ。
違う違う。玄太くんのような玄太くんがいるんだけど、玄太くんが床の穴にはまってしまって そこで助けてくれみたいなもごもごしてるってことは、床の下には空洞があるから、そこにあの180近い身長のねを隠せるから、
そうだ、キッド様は子供にも化けられるっていう、すごいっていうことですね。
私玄太くんは全部地上にいるなと思ってた。玄太くんは普通に地上に足まであって、そっから怪盗ゲートの体半分。
お前大丈夫か。
どんな作りだと思った。そうだそうだ、玄太くんの体が半分埋もれてたんだ。
そう、肩から上しか出てないから、そこはあのキッド様の技術によって化けられるよねっていう。
そうそんで子供にも化けた怪盗キッド様と、あと空手の世界チャンピオン、
世界だっけ、
世界だったかな、
世界か、
でも本当にすごい強い空手の人で、園子ちゃん、あのランちゃんの親友の園子ちゃんの彼氏ですね。
はい、
そう、その3人が今回メインとなってます。ポスターとかもね、その京極さんっていうその園子ちゃんの彼氏の人と怪盗キッドが一緒にバーって対戦してるようなのが映ってます。
まあ園子ちゃんがね、キッド様ラブって言ってるから、彼氏としてはね、なんだと僕よりもキッド様がいいのか。
そうだよね、結構あったよねそんな感じの時ね。ね、京極さんはすっごい前に登場してて、だいぶ前だよね、
結構前ですよ。
そうだから、さりげにそんなにしょっちゅうちょこちょこ出てはいないけど、最初の登場がすっごい前で、そっからその子がちょこちょこ思い出す回想に出てきたり、ちょっとこっちに登場したり、なんかその子がプレゼントを送ったりとか、
そうですね、
ちょこちょこちょこちょこ映ってるね、すごい強い人です。
うん、
うん、概要軽く、
はい、お願いします。
19世紀末に海賊船とともにシンガポール付近に沈んだとされる世界最大のブルーサファイア、根性のフィスト。現地の富豪が回収を目論み、表舞台にその姿を現した時、殺人事件が発生します。現場には怪盗キッドの血塗られた予告状が残されていた。そして一方、シンガポールで開催される空手トーナメントを観戦するため、ランとその子は現地を訪れていました。パスポートを持っていないので海外渡航ができないコナンは留守番のはずだったんだけど、彼を利用しようとするキッドの技術的な方法により強制的にシンガポールへ連れてこられてしまいます。コナン、そういえばパスポートないもんね。
そう、あの新一に変装しないといけない。
そうだよね、
そう、毎回薬でなんとか一時的に新一に戻ってパスポートを使っていくみたいな、
そうだったね、
ことをしていましたね。
でキッドに従わないと日本に帰ることができないコナンは、メガネ、腕時計、服など全て奪われ変装することになります。そしてその正体に気づかないランに名前を聞かれ、とっさにアーサーヒライと名乗る。っていうかラン気づかないの、
なんていうの、なんかでも黒い、なんか結構褐色っぽい肌をしていたようなコナン君が、
そんな変装するんだ。
はい、PV では見ただけなので、もしかしたらもうこの時点でご覧の皆さんはね、
うん、
褐色じゃねえしって笑ってるかもしれないですが、
そうなんだ。でなんかキッドがその侵入を成功したと思ったら、怪しすぎる罠がキッドを待ち受けていた。そして立ちはだかったのが、はあ、四戦無敗の最強空手家京極誠だってさ。キッドの運命やいかに。キッドはボロボロなのかな。
なんかね、 PV の冒頭は
そう
キッドが
助けてくれって言わなかった、う
ん、怪我してる感じで、なんかちょっと生めかしい感じでね。
なんか血塗られた予告状ってキッドの血なの、
可能性がありますね。
で何、京極が一生懸命捕まえようとして、なんかね、キッドの時代は終わりだみたいな、あれ時代が終わりじゃないけど、キッドはもう終わりだ、捕まえるぞみたいなのを、京極じゃないけど他の人が喋ってるの PV で見た気がする。
でも私的にこれで気になるのは、もうご覧になった方いるかもしれないんですけれども、うん、もうこの時点で 新一はランちゃんと付き合うことになっています。
あ、てか新一映ってたよね PV に。
そうそうそうそう、
あれって戻ってるの、
戻っているのかどうなのか、
キットの変身なのか、
そうどっちなんだろう、
全然わかんない、そう思った、どっちなんだろうみたいな。
だからしかもなんか結構2人でいい感じのね、シンガポールの背景にさ、
あ、なんかあれプールにいたイメージ、
そうそうそうそうね、プールに2人で
入ってた、
入ってたからなんかイチャイチャしやがって、クソでも面白そうみたいな
っていうか、どっちだっていうのが気になってたの、
妄想なのか現実なのか早く知りたい。
あ、私はなんか薬で戻ったのが怪盗キッドの変装なのが、
そう、その、そう、その3択だよ。
うん、あ、妄想もあったね、
だって夢落ちの可能性もあるじゃない
なるほどね、いやもう見たいね、みんなで見ましょう、
見ましょう本当に、
あ、楽しみです、
楽しみです。
ということで、はい、名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
番組はまだまだ続きます、
はい、
後半もぜひ聞いてください。
うん。